続きまして、今日のメッセージで語られます聖書箇所の朗読をしてもらいます。聖書箇所はマタイの福音書1章1節から17節で、第3版の聖書だと新約聖書の1ページ、あ、どちらも、はい、新約聖書の1ページになります。聖書朗読の後に救い主の系図に見る神の計画と題しまして、藤山牧師からメッセージが語られます。それではお願いします。
聖書を朗読させていただきます。マタイの福音書1章1節から17節まで。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってベレツとゼラフを産み、ベレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャフテを産み、ヨシャフワテがヨラムを産み、ヨラムがウジヤを産み、ウジヤがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシヤを産み、バビロンの捕囚の頃、ヨシヤがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシェアルテアルを産み、シェアルテアルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエルヤキムを産み、エルヤキムがアゾルを産み、アゾルがツアドクを産み、ツアドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエレアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロンの捕囚までが14代、バビロンの捕囚からキリストまでが14代となる。以上です。
改めましておはようございます。礼拝堂は飾り付けが行われて、クリスマスを待ち望む雰囲気になっていますが、アドベントの第1週ということで、普段はまあ、イエス・キリストの降誕を待ち望む、すでに降誕されているわけですけれども、毎年イエス様がお生まれになったことを記念して、神様の御臨在を待ち望む期間、約4週間ということですが、同時に再びおいでになるイエス様を待ち望む、再臨のキリストを待ち望む期間として、この4週間1ヶ月前後を過ごすために、イニシエのクリスチャンたちは、教会はこのような期間を、まあ、設定して、普段忙しい日常の中にある私たちにとって、この時間の枠を使って普段よりも、まあ、神様と近く交わろうという、良い取り組みとなっていますので、志のある方、一人残らず、そのような期間として過ごしていただきたいと思います。このマタイの福音書の一章のカタカナのオンパレードを開く、まあ、説教者っていうのはあんまりいないかもしれません。私も聞いたことがありません。 しかし聖書66巻すべて神様の御言葉なので、何度かは触れておく必要はあると思います。ケイズということは、まあ普段目にする機会が少ないだけに、近くにある弥生ショッピングセンターのケイズ電機かと思う人もいるかもしれませんが、それはないと思いますが、ケイズは英語ではファミリートリーと言いますね。木の形をして、その枝枝に、まあ、先祖の名前からこうずっとつながっていく一つの家系を表すのにファミリートリーという英語を使いますが、 NHK の番組にファミリーヒストリーというのがありますね。まあ結構知られている人の、まあ先祖がどういう人であったか、どういう過程を経て今日に至っているのかということを、まあ NHK が総動員しているかどうか分かりませんけれども、詳しく調べてそして放送しているという番組時々見ますけれども、とてもまあ感動的な内容が多く出てまいります。今日は私たちの救い主イエス・キリストのファミリーヒストリー、まあ、時間枠が限られていますので、その一部分だけをご紹介したいと思いますが、このマタイの福音書は実はユダヤ人対象に書かれているんです。ですからこんなに詳しい系図を大事にする民族ですから、取り上げているわけです。ルカの福音書にはもう一つの系図がありますけれども、その系図が並行して、まあ、私たちに紹介されています。ルカの福音書は異邦人に対して語られているので、こう何て言いましょうか、私たちにとって、少し分かりやすい部分があると思います。で、第一に今日は2つのポイントだけに絞りますけれども、第一にイエス・キリストは罪ある人間の家系を経由してこの世界に来られたということです。貧しい10代半ばのマリアからイエス様はお生まれになりました。で、そこには神様の選びの確かさがあるということを教えられます。御言葉を一つ出していただきますと、ローマ書の9章にその子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。神様の選びというものが私たち一人一人の上にあって、神様の計画の中でそれがイエス・キリストとの出会いとなり、そして神様の子供にしていただくという不思議な人生というものを私たちは与えられています。神様の選びがなければ今皆さんはここにいらっしゃらない、クリスチャンともなっていない可能性があるわけです。そして、まあ、普通兄弟でしたら兄弟あるいは姉妹というふうに、まあ、尊重される敬われる順番というのはあるわけですけれども、リベカの子供双子は実は兄が弟に仕えるという選びの中にあったんですね。で、それぞれの兄弟の人生というものは創世記に詳しく書かれていますのでご存知かと思いますけれども、そのような選びがある、人の選びというのはやっぱり、良さそうな人、お金のある人、能力のある人、兄弟であれば兄姉というふうな選びになるか、それはもう普通のことですけれども、神様は時に逆転させている箇所が聖書には何度も出てきます。で、この系図を見ていただくと、女性の名前がマリアを含めて4人、5人出てまいります。3節にタマル、5節にラハブ、6節にウリアの妻バテシバ、そして、 マリアですね。タマルという女性は姑のユダと肉体関係を持って子供を持ちました。まあ、そのいきさつについてはぜひ創世記読んでいただきたいと思います。ラハブは元遊女でした。ルツは異教徒であるモアブの娘でした。ウリアの妻バテシェバは夫を殺害したダビデの妻となった女性です。調べていくともう目も当てられない光景が浮かんでくるようです。しかし神様はこの女性たちを選んで救い主をこの人類に送る経路とされたんですね。そしてダビデの後に出てくる王たちは良い王様もいれば悪い王様もいました。マナセという王様に至っては彼が殺害した人たちの血がエルサレムにあふれたという表現が使われるぐらい恐ろしい王様だったんです。まあ、今もそのような独裁者がいるかどうかは、まあ、人によりますけれども、まあ、系図っていうのは由緒ある系図であれば人に見せたいっていう部分もあると思いますね。人間であれば。しかし自分の家系の中に犯罪者がいた、捕まった人がいたということであればそれは表に出したくない系図かもしれません。イエス・キリストの系図も、まあ、そんな類の系図に片付けられても不思議ではない、そんな人々が含まれているということが分かります。しかし神様は罪ある人間の家系を経由して救い主を世界に送られました。じゃあ神様の選びの基準って何なの？気まぐれなの？見てくれなの？ローマ書8章28節を出していただくと、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様の選びの前に神様のご計画がこの人類に対して一人一人に対して立てられている、その中で神様はある人を選び、そしてその人に使命を与えて、その使命を果たすためにはその人は苦しまなければならないとしても神様の摂理という、これは人間が介入できない神様の一方的な主権のもとで行われる御業、そういった目に見えない力がその人に働くんですね、その人の人生に。だからあの人は決してイエス・キリストを信じてクリスチャンなんかなりっこないと思う人が救われたり、あの人こそクリスチャンになりそうな人だと思われる人がそうでなかったりということがあるわけです。神様の名前は不思議とおっしゃいます。私たちの目にはわからないことが多くあります。不思議な方です。まあ、このようにして系図を通して、それは由緒ある系図ではなくて普通の系図、私たちの先祖も遡ればどんな人がいるか全くわからない。しかし日本の宗教は先祖を全てひっくるめて、まあ、神として拝む、そんな教えのもとに多くの人が疑問も抱かないで手を合わせるということが行われているわけですね。しかし一人一人は神の前に今亡くなった方々も生きている、存在している、一人一人が神様の前にいるわけです。2番目は少し時間がかかりますけれども、このマタイの福音書の系図とルカの福音書の系図というものが、特徴があるわけですけれども、預言では救い主はダビデの子と呼ばれています。 その御言葉を出していただきますと、詩編83編3節4節、私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末を常しえに固く立て、お前の王座をいよいよ限りなく立てる。神様がダビデにこのようにおっしゃったんですね。末というのは子孫のことですが、常しえに固く立て、お前の王座をいよいよ限りなく立てる。つまり神様はダビデを選んで、ダビデの家系の中から、ダビデの子孫の中から常しえの王を立てる。それは救い主のこと、メシアを指していたわけです。しかしこの系図の一章の11節12節に一人の人物が出てきて、2回その名前が呼ばれています。11節、バビロン捕囚の頃、ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。12節、バビロン捕囚の後、エコンヤがシアルティエルを産みと書いてあって、このエコンヤという人物はどういう人物なのか、ダビデの数代後の、そして捕囚になる直前のユダヤを治めていた王様でしたけれども、彼にはこういう予言が、あったんですね。エレミア22章30節を見ると、主はこうおっしゃられる、この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ、彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。これは呪いの予言です。ですからエコンヤの後、ダビデの子孫だからといって王が誕生することはない、ここで断絶しているわけです。途切れているわけですね。この家系から救い主が生まれるなどということはありえない話になっているわけです。まずこれが伏線としてあります。まあ系図をこう画像でお示しできたらよかったんですが、少し、今朝はそういう余裕がなくなってしまって、言葉の説明だけで皆さんに理解していただきたいと、いるわけですが、このマタイの福音書の系図はダビデ・ソロモンと続く王位継承権を持っている系図なんですね、家系なんです。しかしエコンヤが呪われてしまったために、その王位継承権は途切れてしまっている。しかしいずれにしても王位を継承していく家系であることに変わりはないわけです。しかし法的にはもうそこには王様は、救い主は、メシアは現れないことになりました。一方、じゃあどのようにしたら救い主イエス・キリストの誕生が正しく法的にも問題なくダビデの子供として生まれることができたのか。それは聖書に解決があるんですね。ダビデの子供には今出していただきますが、サムエル記第2の5章14から16まで書かれていますが、エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシャ、ネフグ、ヤフィア、エリシャマ、エリヤ、エレフェレティであった。今日大川兄弟に初めて聖書朗読をお願いしましたが、のっけからカタカナの連発で、噛まないかと心配したようですけども、しっかり読んでくださって、いやよかったなと感激しておりますが、私個人はカタカナ読むことにあんまり抵抗ないんですね。高校時代放送部に入っていて、まあ、アクセントとか発音とか少し練習したことがあって、それ以来、まあ、カタカナは親しみがある言語でなっています。でそんなことはどうでもいいんですけども、このダビデの子供の中にナタン・ソロモンとありますね。ここでも ナタンはソロモンの兄にあたるんですけど、神様はナタンではなくてソロモンを選んだ。じゃあナタンは全く救い主の誕生に関係なくなったのかっていうと、そうではないんです。このナタンはルカの福音書3章に出てくるイエス・キリストの系図の中にしっかりと描かれていて、このナタンは王位継承権はなかったけれども、ダビデの子供ということで素晴らしい働きをしていくわけです。つまりこの家系は、ナタンを経由する家系は呪われていないということです。一つの家系には呪いがあり、もう一つの家系には王となる権威が欠けている。どうしたら人間の父親を返さない罪のない救い主をこの家系が誕生させることができるのか。これ私が調べて、見事に発見した真理ではなくて、聖書学者と呼ばれる先生方が研究して研究に重ね合って、ついにたどり着いた真理を皆さんに紹介しているわけです。聖霊なる神様は処女マリアの胎子宮を通してイエス様をこの世に生まれさせました。そして生まれた子は肉によればダビデの子となり、そしてヨセフがマリアと結婚して生まれる子供を自分の保護のもとに、つまり養子として受け入れることによって解決が与えられました。ヨセフは王位継承権のある家系ですね。しかし呪われているから、ヨセフの子供は決して救い主にはなれないわけです。一方ナタンの家系は呪われていませんけれども、王位継承権がないためにマリアの子供もそのままでは救い主にはなれないんです。しかしヨセフとマリアは許嫁けで、まだ結婚する前にお腹にイエスも身ごもりましたけれども、ヨセフは当時の社会の掟では、マリアが石打ちの刑になって殺されるということを知っていましたけれども、そのマリアと離縁することをしないで、これは神様の配慮と摂理が働いたんですね。人間的に考えればヨセフもあんな女と嫌って捨てた可能性もあるわけですが、神様は夢を通してマリアのお腹にいるのは聖霊によるものだと語られて、ヨセフは初めてその真実を知るわけです。そして2人は結婚するわけですけれども、ヨセフの子供となることでイエス様はダビデの王位継承者としてその地位を立場を受けることができました。そしてナタン、マリアと続く家系のマリアを通して呪いを受けていない家系を通して生まれたことによって、イエス・キリストはこの世界で唯一の救い主となられたわけです。つまりこの家系を通して出なければ救い主は生まれない、もう針の穴を通す針の穴も通せないほどの狭い、そのルートを通って救い主はこの世界に来られた。そこには神様の計画と、そして摂理と、それを受け入れたマリアの信仰と、そして神様に従ったヨセフの従順というものが、複雑なものが見事に一つになって救い主がお生まれになったということを聖書は伝えているわけです。それ以後、私はキリストだというものはみんな嘘っぱちです、偽物ですということを知っていれば、いろんな宗教に惑わされる必要はないんです。これからも私はキリストだと自称する 人物が現れると聖書は予言していますね。しかし私たちはイエス様が唯一の誠の救い主であることを信じて、この救いに預かり豊かな人生を歩むことができる、たとえ試練や苦難はこれからもあったとしても、神様は私たちを選んでくださったゆえに、決して離れることなく捨てることなく、私たちが神様に信頼すればするほど神様は豊かな祝福を与えてくださるお方なんですね。そして試練さえも益と変えてくださる、呪いだと思えるような次々と苦しいことが起きることがあったとしても、それは後になってからあのことがあって、私は真理を真実を知ることができた、感謝することができるように変えられた、まあ、それまでは辛いとしてもそこで忍耐が培われていく、これほどの忍耐が必要だったのかと思うような忍耐、パウロも語っているように忍耐の限りを尽くして生きることが私たちの人生なんですね。避けたい苦しみは誰だって負いたくない、でも神様が与えた人生を苦しみの中で感謝して生きるときに、そこには神様の思い、永遠の栄光というものがあるわけです。辛いだけど神様助けてくださいと祈りながら進むときに、今まで経験したことがない神様のご臨在、栄光というものを私たちは経験できるわけですね。こうして救い主は神様のご計画によって私たちのところに来てくださいました。まあイスラエルのベツレヘムに来てくださり、そして弟子たちによって述べ伝えられたイエス様が私たち一人一人のところに来てくださった、その救い主を私たちは今年もこのクリスマスの時期になおも待ち望んで、そして再び私たちを迎えるために来られるイエス様を再臨を待ち望む信仰を養って歩んでいきたいものです。まあ時々こう一休みしようという思いも出てくることもあります。あるいは聖書読んで無味乾燥でさっぱりわからないという時もあるかもしれませんが、毎日ご飯を食べるように聖書を毎日読み続けるならば、その素材が持つ美味しさ、まあいろんな信仰書や仲介書や参考書が出回りますけれども、それもたくさん益になるツールですけれども、御言葉そのものが持つ素材の美味しさが分かったら、もうやめられないっていう世界に入るわけです。ぜひ取り組んでみてください。神様のご計画をパウロは知ったときに、まあ驚いたんですね。まあ先ほど今週の御言葉で、一緒に読んだように、すべてのことは神様から発し、神によってなり、神に至る。この神に栄光が常しえにあるようにと、パウロは称栄という形で賛美しているわけです。そしてその神様のご計画を表す御言葉を最後に読んで終わりますけれども、エペソ1章の4節5節です。一緒に声を合わせて読んでいきましょう。はい。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。キリストのうちに愛を持ってあらかじめ定めておられたんです。神様のご計画は愛によって私たちの人生に実現したんですね。そして愛を持ってこれからも導いてくださる変わることのない永遠の愛が私たちに注がれているということを 今年もこのクリスマスを通して十分に味わっていきたいものです。お祈りいたします。天のお父様、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそうと神様は語られました。人間的な知恵やまた手段やそういったものではなくて、神様を知り、神様のご計画の選びの確かさを知って、私たちの心を大きく神様に開くことができますように、信仰を開けるようにあなたが助け導いてくださり、私たちも互いに励まし合って御言葉を分かち合い、恵みを分かち合って、苦しい時には重荷を分かち合って、互いに祈り合って、イエス・キリストの再臨を待ち望むものとなりますように導いてください。今も試練の中にある、病の中にある方々を覚えてくださり、その方々の名前を神様の前にお伝えして取りなして、神様の御業が表されるように、ますます愛が冷えていく時代だと言われていますけれども、どうぞお互いに関心を持って、また私たちに与えられている賜物を用いて使い合う互いとなっていくように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。